メッセージの前に聖書をお読みいたします。今日の箇所はヨハネの福音書7章45節から52節までです。ヨハネの福音書7章45節からです。よろしいでしょうか。お読みします。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか。よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。ここまでです。隠れている闇、現れてくる罪と題しまして、先生のお話をお願いをいたします。
今日でヨハネの福音書7章を終えます。7章の53節が残っていますけれども、これは次週の8章1節から11節に含まれる箇所ですから、まあ、実際はこの今日の45節から52節で、まあ、7章を終える。皆さんはこの7章の御言葉に聞き続け、どんなことが印象に残ったでしょうか。この7章の背景には2節をご覧になると、カリイオの祭りが近づいてきたとこう記され、カリイオの祭りがこの7章の背景にずっとあるということはもう語り続けてきました、聞き続けてきました。そして1節を見ると、カリイオの祭りを背景にユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたと記されています。この7章の背景にあるものは、カリイオの祭りという賑やかさ、明るさと同時に、このイエスを殺そうとするユダヤ人という暗さが入り混じっている、そんな7章です。イエスを殺そうとするユダヤ人。このユダヤ人という言葉は、ユダヤの人々全般、ユダヤの民衆、ユダヤの群衆というよりも、ユダヤ人指導者を指していると言われます。今日の御言葉にも出てくる祭司長、パリサイ人、彼らもまさしくユダヤの指導者にあたる人々です。彼らは主イエスを殺そうとした。なぜだと思いますか？それは、主イエスという人は、イエスキリストは私の地位を脅かす。イエスキリストは自分にとって面白くない。イエスキリストは自分にとって不都合だ。彼らは主イエスに敵意を向け、それだけでなく殺意を持ち、いや殺意を持つだけでなく、とうとう実行しようとした。民族を代表する指導者、そして聖職者と言われる人々が、ユダヤ人祭司長パリサイ人がです。教会で言うならば、牧師に潜む闇、そう言っていいと思います。皆さんはこのパリサイ人祭司長たちをどのような人たちとして、私たちは聖書を読んでるでしょうか。もしかすると、パリサイ人祭司長はイエス様の敵だから自分の敵でもある、この人とは私たちとは関係がない 聖書を読みながら、パリサイ人ひどい、祭司長ひどい、本当にひどいやつらだと私たちは読んでいるかもしれません。パリサイ人たちの持つ闇、それはもう私には関係がないと見ているかもしれません。しかしそうでしょうか。ある説教者は、このユダヤ人というのは主なる神が選ばれた民族なんですとこうはっきりと言います。主なる神に選ばれた民族が主なる神の御子イエス・キリストを殺そうとしている、非常に愚かな話をしているとこう言います。神に選ばれたイスラエル民族、彼らが持つ闇というのは神に選ばれた教会、神の教会と言われる私たちの闇と重なる、こう言うんです。実にキリスト教会の歴史を振り返るなら、教会の持っている闇というのをいくつも数えることができます。歴史を知っている方に必ず突っ込まれる、牧師をしていると。先生は十字軍をどう思うんですか、どう評価するんですか、あれを評価、いいと評価するんですか、肯定するんですか、これ問われる、必ず。聖戦、神の名における戦争、侵略、略奪、これは神の御旨であると教会が言ったんです。ある時代では献金箱にお金をチャリーンとなる、チャリーンとなったら罪が軽くなると教えた教会があった、語った教会があった。神ではなく一国の指導者に従った教会があった、神ならざる者を神と並べるようにした教会があった。振り返れば世界の日本のキリスト教会は主イエスを殺そうとしたように神の言葉を殺そうとする、神の言葉を無視する、そういう闇が歴史の教会にはある。そしてこの闇は今を生きる私たち教会にも潜んでいる。あのパリサイ人はあいつらはダメだ、あいつらはダメだと私たちが指させるものじゃない。そのあいつらはダメだ、あいつらは闇だという、その指さしている指は自分たちに向いている。あの闇は自分の闇なんだ。神に選ばれたユダヤ人の闇は神に選ばれた教会の闇でもあるんだと、こう私たちはそのように聖書から語られるわけです。教会とは何なのかということを今一度やっぱりよく理解しなければならない。教会は敷居が高いと言われる。何がそうさせるのか。道徳的に優れてる、いつも正しく、清廉潔白だとか、ここに集まる人はみんないい人だ、自分は入れないと、それでこう敷居を高く思われてるかもしれない。ですが皆さんはどうですか。集まってる私たちはいろんなポカをしてしまう、いろんな失敗をしてしまう。実際は教会っていうのはそんなに清く正しく美しい場所ではない。教会とは罪許された罪人の集まりですと、そういう言葉がある。教会とは罪許された罪人の集まり。罪は許されているけれども罪人なのです。イエス様を信じる、すると罪が許されるというのは、私たちの罪が、私たちの罪を犯させるものがなくなるということではなくて、イエス・キリストという方は罪の罰を代わりに受けてくださった。 だから神の目に私の罪というものが見出されなくなった。そういうことです。神によって主イエスを信じるなら私たちは義とされるというのもそう。私が正しくなるってことじゃなくて、正しいイエス様の正しさをいただくから神の目にあなたは正しいとみなされる。罪人が罪人のままで、しかしイエス・キリストを信じるなら神様は私たちの罪を見出さない、私たちのことを正しいと見てくださる。罪許された罪人の集まり、教会というのはそういうことです。私たちはイエス様を信じるなら、罪人なんだけど神様は私たちのことを、あなたには罪があるねとは見られない。私たちとっても正しくないんだけども、イエス様に会ってあなたは正しいねと見てくださる。そして実際に罪許され正しいとされた私たちは、ふさわしく神様の力、聖霊なる神によって本当にそれにふさわしく変えられていく。これは聖書約束していることです。教会とは何なのか。それは罪許された罪人の集まりです。イエス様を信じるなら、もう罪というのは、闇というのは私とは関係がないではない。イエス様を信じたから私は正しい人間になったというのでもない。正しいとみなされるのです。ですから、キリスト者、キリストの教会も、また私たちも闇を持っている。罪を持っている。私たちだから注意しなければならない。私たち教会もいつ主イエスを殺そうとしてしまうか、神の言葉を殺そうとしてしまうか、そういう闇が私たちに潜んでる。そういう闇が現れる罪となっていってしまう。これ油断してはならない。そういう意味では今日の御言葉はとっても鏡だなと思うんです。鏡、鏡を見たときに自分の顔が見える。パリサイ人を見るときに、それはパリサイ人、自分たちのことなんだ、見える。闇を抱えるパリサイ人、祭司長たち。今日の聖書の箇所をご覧になると、そこに下役が戻ってきます。下役というのは、32節をご覧になると、イエスを捕らえようとして使わされた役人です。罪状がはっきりしてませんから、捕らえる理由がはっきりしてませんから、この下役も強制連行はできない。主イエスを首根っこつかんで連れてくることはできない。ですからこの下役は注意深く、イエス・キリストは何語ってる、イエス・キリストはどんなこと言ってる、どこで何やってる、よーく見たはずです。そして、あれ言ったと思ったら、スッと飛び出て捕まえること、それを狙ってた。何かがあれば、あっ、でも下役たちは捕らえられなかった。なんであの人連れてこなかったんだと、こうパリサイ人に言われたら、これまであの人のように話した人はいませんでした。私はこれ、下役はイエス様を信じたとは思いません。下役はイエス様に言葉を聞いて、姿を見て、従ってついていって信仰告白したとは思いません。でも下役たちの心は確かに動かされた。あ、この人はすごいぞと、特別だぞと、 ユダヤ人のこんだけ殺意が明らかになっている中で、恐れることなく立ち上がり、非常に正しいことを語っている。何よりもこの方の語る言葉には力がある。これまであの人のように話した人はいなかった。彼ら心を動かされた。この人特別だ。もう一人心を動かされた人が今日出てきます。ニコデモという人。パリサイ人です。ヨハネの福音書3章で出てきた人です。パリサイ人仲間はみんなイエス様のことを毛嫌いするんだけれども、ニコデモこの人だけは、やっぱりイエス様って不思議な方、特別な方なんじゃないかと、真夜中にイエス様のところを訪れた人です。この時も私はまだイエス様のことをニコデモは信じてないと思う。まだどっちつかず。ただ、正当な訴えを持ってイエス様を弁護した。パリサイ人祭司長たちは、もう非常に無理くりにイエス様を捕らえ裁こうとしている。それを見て、ニコデモは、ちょっと待て。私たちの立法によるなら、神の定めによるなら、まず本人からきちっと話を聞いて、その人が何をしたかを私たちちゃんと知った上でなければ、正当な裁きを下すことはできない。裁きをすることはできない。あなたたちがやってることちょっと無理やりすぎる。神の教えに反してると思う。ニコデモはパリサイ人仲間のパリサイ人に向かって、ちょっと待てと。神の律法に従って、一旦立ち止まり、このイエス・キリストという方の話を聞くべきだ。聞くべきだ。他のパリサイ仲間がみんな殺せ殺せと流されていく中で、このニコデモだけはちょっと待て。私はこのニコデモも心を動かされた人、イエス様に。そう思います。こういう下役、ニコデモに対して、皆さん、パリサイ人どうでしたか？今日の箇所を見ると。どうでしょうか？お前たちまで惑わされているのか？議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じた者がいたか？今日の御言葉を読むときに、一番最初に心に留まったのは、この箇所でした。議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じた者がいたか。このパリサイ人のイエス・キリストを殺すということの正当性はどこにあるか。それは議員やパリサイ人がそうだと言ってるから殺すんだ。こういう言い方なわけです。神の教えとか律法にこう書いてあるからとか、そういう神様のことじゃない。誰が議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じたか。そんな誰も信じないようなこのイエスは殺すべきだ。このイエス・キリストはメシアでもない、救い主でもない。そんなものは認めない。間違ってる。なぜ？議員やパリサイ人が誰も信じないからだ。この考え、この思考、皆さんどう感じますか？それにしても律法を知らないこの群衆は呪われているともパリサイ人は言います。律法を知らないこの群衆、これは差別の言葉です。上から目線の言葉です。群衆は律法を知っています。神の教え知っています。42節を見ると、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村、ベツレヘムから出ると、聖書は言ってるではないか、と、これ群衆の言葉です。群衆は、キリストがどこから生まれるかとか、群衆は、神の教えは何なのかということを、これ知ってるんです。それにもかかわらず、律法を知らない、この群衆は呪われろ、という。パリサイ人の心は何か。私ほど、 私たちほど律法を知っていないこんな群衆は呪われてしまえ。あなた方は知らない、私は知ってる。皆さん、このパリサイ人の心どう思われますか。聖書にとっても詳しい、聖書に精通しているパリサイ人のこの心にあるものは、心に隠された闇は、これは傲慢です。主なる神を引きずり下ろすほどの傲慢です。主イエスを殺害する正当性を彼らはどこで見出しましたか。聖書のあの箇所この箇所に違反してるじゃないんです。議員やパリサイ人の中で、私たちの中で誰がイエスを信じたか。彼らは神の言葉に従う、神の言葉のもとで生きるんじゃない、自分の考えに従って生きるんです。神の言葉よりも自分が上に行ってる、神を引きずり下ろす傲慢です。群衆は何も分かっておらず呪われてる。決定権があるのは私たちだ。イエス・キリストを殺す、群衆を引きずり下ろし、自分を一番高いものとして、全てをかき分け、全てを脇に寄せ、中央に出すのは誰か、神か、違う、私。彼らはそんなこと思ってないけど、彼らが言ってること、やってることはそういうこと。彼らの心に隠れてる闇というのはそういうものである。こういう隠れている闇、傲慢というのは、実に目に見える形、現れてくる罪となっていきます。ニコデモに対しパリサイ人はこう言っていることを皆さん一緒に思い起こしてください。あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。神の教えに従うべきだ、律法に従うべきだということを主張したニコデモに対する答えがこれです。あなたもガリラヤの出か、よく聖書を調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。私ちょっと調べてみたんです。ガリラヤから預言者って起こってないんだろうかって。皆さんどっちだと思います？怒ってるんですよ。あのヨナっていう人、あの人、あの魚に、大きな魚に飲まれたヨナっていう人は、どうやらこのガリラヤ地方出身だってことが第二列王記に書いてあるんです。聖書にはこのガリラヤ地方からヨナという預言者が起きた、アミタイの子ヨナが起きたということを語ってる。さらには他にも聖書から記されていない預言者というのはこのガリラヤから出てるかもしれない。これ旧約聖書に精通するパリサイ人がなんでこんなことを言うのかな。ガリラヤから預言者は出ている、その事実を彼らも知っていながら、ガリラヤから預言者は起きないとなんで言うんだろうか。私はここにあるのはこれ偏見だと思います。当時のガリラヤは異邦人の住み着くガリラヤ、暗黒のガリラヤとユダヤ人からは指さされていたんです。非常に差別を受けてた、ヘイトを受けていた、あんなところっていう、そんな言い方です。パリサイ人からすれば、旧約聖書でガリラヤから預言者ヨナが出たとしても、 預言者が起きたという事実をもみ消したとしても、あんな異邦人の地、あんな暗黒の地から預言者なんか起こるはずがないんだと、自分の偏見の言葉でもみ消してしまうんです。神の言葉の事実よりも自分の偏見の言葉。こういうパリサイ人の隠された闇、現れる罪、皆さんどう思いますか？パリサイ人の抱える闇、罪、それは傲慢です。神を退けるほどの傲慢。いや、聖書を見るなら傲慢っていうのは神を退けることなんです。神を神として傲慢ですよなんてことありえない。傲慢っていうのは神を退けて私が神より上に行くという事柄を指してると思います。そして今日の御言葉は、このこういう神を退けるほどの傲慢は、ああそうそう、あの人そうなの、そうそうこの人そうなのっていうことを言ってんじゃない。私に私たち教会にある傲慢なんだ、闇なんだ、罪なんだ。このパリサイ人の闇、罪から私たちは教えられる、いや気づかされる。いかがでしょうか。いや私にはそんな神を引きずり下ろすような闇はない、罪はない、傲慢はないと皆さん思われるでしょうか。自分に問いかけてみてください。自分はどうだろうか。自分はどうだろうか。闇とか罪とか傲慢というのが象徴的で、いやもっと具体的に言えば、じゃあどういうことか。それは私たちは自分が正しい、これが絶対だと思っていないか。私の言い分が正しい、これが絶対だ。そういう私たちの身近な思いに、心に、実はこのパリサイ人の闇、罪、傲慢が隠れているのではないですか。一人の説教者の言葉が心に止まりました。その説教者こう言います。自分は賢いと思うような愚かさに固執するから、主イエスのお姿が見えなくなるのです。自分は賢いと思うような愚かさに固執するから、主イエスのお姿が見えなくなるのです。自分は正しい、こうした方がいい、これが絶対だ、そういう自分は賢いと思うような愚かさに固執すると、主イエスが見えなくなる。教会においてこういう愚かさに、闇に陥りやすいのは、これは牧師ではないかと思うんです。教会で牧師が自分を賢い、正しいとそういう思いに固執して執着して牧会するなら、牧師自身が主イエスのお姿を見失うし、そのお言葉が聞こえなくなっていく、そして教会を傷つけていく。そういう牧師の言動や傷ついている教会を知らないわけではありません。そ その時には皆さんが牧師に物申さなければなりません。先生、それは違うと思います。それは本当に正しいことですかと、牧師が自分の正しさに執着固執するなら、皆さんがそれは違うと思いますと言わなければなりません。そうでなければキリストの教会はどんどん傷ついていく。先日の祈祷会、夜の祈祷会だったと思いますけれども、私分かち合ったことがあります。それは、私はですね、対話をしていると、皆さんとお話をしているとつい対話が対決になってしまうことが多くあるということに気づかされました。こう皆さんのお話を聞きながら、そうですね、そうですね、なるほどなるほどと思いながら、つい私の心の中にムクムク出てきてしまうのは、それはどうなんだろう、それは違うんじゃないかな、こうした方がいいんじゃないかなという対決の心が生まれてくる。対決の心が、もちろんこう自分が正しいことを言ってるという場合はあるんですけども、でも私が問題だなと思ったのは、対話じゃなくて私は対決してないだろうか、私の心にあるのは対決の心じゃないだろうか、私が正しいんだ、これは正しい正解だと。私は今日の御言葉や、こう今日のところからのいろんなその説教者の言葉に聞きながら、あ、私は自分は賢いという愚かさに固執してしまってるんだ、自分は賢いと思ってるから対話の中で対決の心が生まれてきてしまうんだということにこう気づかされた。私は今日の御言葉はとっても暗い御言葉ですけれども、とっても光に輝く御言葉です。今日の御言葉が私の闇を照らしてくれた。そして今日の御言葉が光となって私たちの闇をも照らしてくれています。パリサイ人の姿、言葉が闇なんだと、今日の御言葉は光となって輝かせ、気づかせてくれる。私たちはこの光の言葉の前に今照らされて、どんな闇を見ているでしょうか。私たちは共にです、主なる神の御前に今日この時このところで共にへりくだらせてください、神のもとにへりくだらせてくださいと祈りたいと、そのように願っています。主なる神様、あなただけを神とし、あなたの言葉の下で、もとで従わせくださいと祈りたい。弱さや闇を抱える私たち教会は、簡単にあなたの言葉を殺してしまう。かつてパリサイ人が主イエスを殺したように、簡単に私たちの心、闇は神の言葉を殺します。どうかあなたの光の言葉を受けて、神の御前にへりくだらせてください。ここに光の教会を立たせてください。神の光に照らされる私たち一人一人を立たせてくださいと祈りたいと思います。祈りましょう。お前たちまで惑わされているのか、議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか、それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。天の父なる神様、今日パリサイ人の闇、罪をあなたは光の中で浮き彫りにし、私たちに見せてくださいました。 またあなたはこの光の言葉を今日私たちに照らしてくださり、私たちの闇、罪を浮かび上がらせてくださいました。主よ、どうぞ私たちをこの罪をお許しください。神を退けるほどの傲慢が、神の言葉を殺す罪が私たちのうちにもあることを覚えます。主よ、どうぞ憐れみ、私たちのこの闇、罪を打ち壊してください。聖霊なる神様、どうぞ私たちがこの光の言葉を受け、光の言葉のもとに立ち続けることができますように。あなたが私たちにその闇の足元、闇の足音を、罪の足音を気づかせてくださり、それらから離れていくことができるように、光のもとに絶えず私たちを照らしてください。神を神とし、神の言葉のもとで私たちを生かしてください。新しい一週間、この主の言葉の光の中で歩めますように、日々悔い改めと、また許しと、新しさを信じて歩めますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。